広報5が2024年2月号フェブラリーナンバー221表紙。今月の表紙は変わらない絆。二十歳の集いの実行委員長を務めた伊藤輝人さん。17年前のあどけなかった表情がたくましく変わっても、お互いを思う親子の気持ちは少しも変わりません。これからたくさん親孝行するよ、と母親に優しく語りかける姿がとても印象的でした。写真の説明。母親を抱き上げる伊藤輝人さん。写真の下には小さく17年前の写真と変わらない親子の絆の文字があります。写真終わり、表紙終わり。コンテンツ、目次。3ページ、ピックアップ、令和6年、古河市、二十歳の集い。4ページから7ページ、特集、船の甘露煮。8ページ、フリー Wi-Fi を使える公共施設が増えました。3月1日からグルリン号の一部ダイヤが変わります。9ページ、人事行政の運営等の状況を公表します。10ページ、人権啓発絵手紙の入選作品が決定しました。ご存知ですか？青年貢献制度。11ページ、健康百科、私のおすすめ。12ページ、きらり小賀人。13ページ、今月の小学校、私の夢。14ページ、古河歴史見聞録。15ページ、図書館の本棚から、アナザスカイ。16ページ、17ページ、町の話題レポート。18ページ、19ページ、小学校だより。20ページ、21ページ、古河インフォメーション。22ページから31ページ、お知らせページ、広告。32ページ、私の古河で暮らすと、読者アンケート。写真3枚、写真の説明。1枚目、船の甘露煮作りの作業工程。4ページから7ページ。2枚目、古河七福神巡りの台紙を片手にピースサインをする女性。16ページ。3枚目、新春の集いで落語を披露する春風亭柳橋さん。17ページ。写真終わり、目次終わり。針谷市長からのメッセージ。1月1日に発生した能登半島地震により亡くなられた方々に心より哀悼の意を表しますとともに、被災された皆様にお見舞いを申し上げます。現在、市では被災地への職員派遣やふるさと納税を活用した代理寄付受付など、可能な限りの対応を進めているところです。被災された皆様が一日でも早く通常の生活を取り戻せるよう、今後も関係機関と連携し、全力で支援に取り組んでまいります。ピックアップ。令和6年、古河市二十歳の集い。私たちの時代。ナンバーワンよりオンリーワン。1月7日。ES 花桃体育館で令和6年古河市二十歳の集いを開催しました。今年は 4年ぶりとなる3地区合同での実施。対象となった1396人が大人への第一歩を踏み出しました。会場には晴れ着に身を包み、旧友との再会を喜ぶ笑顔が溢れていました。実行委員が自ら企画運営した20歳の集い、今回初めての試みとなる抽選会が行われるなど、会場は大いに盛り上がりました。また、イラストレーターの中里雅子さんが記念イラストを作成したほか、県海老沢さんやフジテレビアナウンサーの木村拓哉さんが会場に駆けつけるなど、市出身の著名人が二十歳の若者たちの門出を祝福しました。二十歳の集い、会場の様子の写真が大小9枚あります。紙面左下に写真3枚。1枚目、中里雅子さんのイラストを使用したクリアファイルが参加者に配布されました。2枚目、県海老沢さんによる国歌独唱。3枚目、抽選会でプレゼンテーターを務めた木村拓哉さん。写真終わり。特集。2月7日はフナの日。フナの甘露煮。受け継ぎ次世代につなげたい味。全国にはその地域の特産物を使い、その風土に合った食べ物として受け継がれてきた郷土料理があります。古河市にも次世代に伝えたい大切な味がたくさんあり、フナの甘露煮もその一つです。独自の製法で作られ、伝統の味として昔から地域の人たちに愛されてきました。しかし、生活様式の変化や食のグローバル化に伴い、近年では郷土料理に触れる機会が減少しています。2月7日は、古河フナ甘露煮組合が制定したフナの日です。大切な食文化を後世につないでいくためにも、この機会にフナの甘露煮の魅力を再確認してみませんか？紙面いっぱいの大きさの写真があります。写真の説明。フナの甘露煮作りの作業工程の一つ、砂糖を加えているところ。写真終わり。甘露煮の歴史。History of 甘露煮。古河市は渡良瀬川と利根川が合流している土地柄から、周辺には沼が散在しており、昔から良質なフナの名産地でした。江戸時代になると、日光街道の宿場や船着き場が整備され、旅人へのおもてなしとしてフナの煮付けが提供されるようになったことが、フナの甘露煮の始めと言われています。現在は市内でフナが取れなくなったため、素焼きにしたものを仕入れていますが、作り方は昔ながらの製法を受け継ぎ、一匹一匹丁寧に仕上げています。平成23年6月に、古河ブランドに認証され、古河ゆかりの優れた産品として、土産品や贈答用に喜ばれています。古河ブランドファミリー甘露くんのイラストがあります。住んでいるところ、渡良瀬遊水地、誕生日、2月7日、フナの日、趣味、泳ぎが得意で市内の川を巡回することが日課。甘露煮作りの工程の写真が2枚あります。甘露煮の作り方、How to make 甘露煮。作業工程が写真と文で紹介されています。1、並べる。炭火で素焼きにしたフナを一匹ずつ丁寧に大鍋へ並べていきます。 2. 煮込む。砂糖と水を加えてから長時間煮た後、醤油や水飴などを加えてさらに煮込みます。3. 詰める。一匹ずつ手作業で取り出し、冷ました後に、形を崩さぬよう箱に詰めていきます。4. 完成。手間暇かけて作られた甘露煮は、丁寧に包装され出荷を待ちます。先人が守ってきた伝統の味を後世に受け継いでいく。古賀富奈甘露煮組合長に話を伺いました。以前は市内に10店舗以上の富奈甘露煮店がありましたが、後継者不足などが理由で徐々に減少していきました。現在、富奈甘露煮組合には4店舗が加盟しています。私は幼い頃から後を継ぐつもりだったので、中学生から本格的に店を手伝うようになりました。富奈の甘露煮はお頭付きの縁起が良い食べ物として、お歳暮やおせち料理に用いられることが多いので、12月は繁忙期。どこにも遊びに行かずに甘露煮を作っていたのはいい思い出ですね。同じ富奈の甘露煮といっても、味や食感は店舗ごとに特徴があり、様々です。お客様の多くは先代から続く味を求めているので、どの店舗も昔ながらの製法で変わらない味を守り続けています。ただ、近年はライフスタイルの変化により、贈答の習慣がなくなったり、若い世代が食べなくなったりするなど、需要は減少傾向にあります。その見た目や川魚という先入観から、どうしても敬遠されがちです。そうした中、少しでも多くの人に古賀の伝統の味を知ってもらうため、組合では市内中学校へ富奈の甘露煮の提供を始めました。初めて富奈を食べたという生徒から、美味しかったという声を聞くと嬉しくなりますね。また、富奈の甘露煮の伝統製法を活かして、鮎の甘露煮や豚の甘露煮など、手に取りやすい商品の開発を行ったり、日持ちするように真空パックで販売したりと、各店舗が工夫を凝らした商品作りを行っています。私の店では、全国にその魅力を伝えることができればと、ふるさと納税の返礼品提供も始めました。先代から続く製法や味といった根本は変えませんが、今後は時代に合わせた取り組みが必要とされているのかもしれません。富奈の甘露煮は先人たちが残してくれた古賀の大切な財産、しっかりと後世に受け継いでいきます。写真2枚。1枚目。古賀富奈甘露煮組合長野村紀之さん。2枚目、包装された富奈の甘露煮を手に持つ野村さん。写真終わり。学校給食に提供。富奈を初めて食べるという生徒も多いですが、生徒からは甘いタレがご飯によく合う、骨まで柔らかくて美味しい、などの声が聞かれ、毎年好評です。富奈の甘露煮はその味だけではなく、カルシウムやタンパク質が多く含まれるため、栄養満点で給食にぴったり。今年も2月6日7日に市内全中学校に提供される予定です。写真、昨年の相和中学校の様子、茨城新聞社提供。ご飯にあって美味しいと吹き出しがあります。写真終わり。市内組合加盟甘露煮店紹介。Introducing the 甘露煮ショップ。各店舗 味付けや調理法は様々です。ぜひお気に入りの味を見つけてください。紙面真ん中に古河駅周辺の略地図があります。地図には組合加盟の4店舗が1から4までの番号で記されています。地図の周りには店舗の紹介があり、店舗正面の写真、贈答用の船の甘露煮の写真、それぞれの店舗の社長さんからのコメントがあります。1. 木村屋甘露煮店。住所、中央町 1-8-10。電話、220679。営業時間、8時から18時。定休日、月曜日。船本来の味を大切にしているので、甘さは控えめです。2. 野村甘露煮店。住所、本町 4-3-14。電話、320882。営業時間、8時30分から19時。定休日、月曜日。二次元コードがあります。みりんを使わない秘伝のタレが特徴です。さっぱりした甘さを楽しめます。3. ぬた屋。住所、中央町 3-8-5。電話、224127。営業時間、9時から17時30分。定休日、月曜日。二次元コードがあります。ザラメと地元企業の醤油を使い、昔ながらの製法で甘めに仕上げています。4. 田村屋本店。住所、古河 762-7。電話、325050。営業時間、8時30分から18時。定休日、年中無休。長時間煮込むため、歯のない人でも食べられるほどの柔らかさが特徴です。船の甘露煮は、道の駅枕賀の里古河、新4号国道沿いでも販売しています。道の駅枕賀の里古河の外観写真があります。
フリー Wi-Fi を使える公共施設が増えました。古河ケーブルテレビと共同し、市内公共施設に公共フリー Wi-Fi を設置しています。これにより、スマートフォンやパソコンを使用する施設利用者の利便性向上を目指しています。問い合わせ、総和庁舎 IT 戦略課、電話923111。今年度新たに設置された施設、市役所総和庁舎第2庁舎1階ロビー、市役所三和庁舎1階2階ロビー、三和図書館、野本伝説工業コスモスプラザ、市役所三和庁舎3階ロビー、自習室、御用ふれあいスポーツセンター。設置済みの施設は市ホームページからご覧ください。二次元コードがあります。利用方法。Wi-Fi 接続画面から SSID 古河シティ Wi-Fi を選択します。接続時にメールアドレス等で認証が必要です。また、Wi-Fi を利用する際は利用規約に同意の上、ルールやマナーを守ってご利用ください。このステッカーが目印です。ステッカーには、古河シティ Wi-Fi 使えますと書かれています。3月1日からグルリン号の一部ダイヤが変わります。循環バスグルリン号は、一部コースで運行の見直しを図り、ダイヤを改正します。最新の時刻表は市役所各庁舎、市内公共施設等に配置している 古河市公共交通ご利用案内や市ホームページをご覧ください。問い合わせ、相和庁舎交通防犯課、電話923111、二次元コードがあります。各コースのダイヤ改正点、古河庁舎福祉の森コース、古河駅西口8時40分発、福祉の森会館着を増便、福祉の森会館9時39分発、古河駅西口着を増便、古河駅西口13時30分発を13時発に変更、北コース全ダイヤを古河駅東口着にルート変更、日曜日祝日のダイヤを改正、マーケットシティ古河停留所を廃止、西コースのマーケットシティ古河停留所は継続、南コース栗橋駅東口9時15分発古河駅西口着時計回り大山中田経由を増便、古河駅西口13時30分発反時計回りを時計回りに変更、栗橋駅東口15時50分発古河駅西口着大山経由を増便、古河駅西口17時50分発栗橋駅東口着中田経由を増便、日曜日祝日のダイヤを改正。人事行政の運営等の状況を公表します。古河市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例に基づき、市職員の給与や職員数、勤務条件などについてお知らせします。詳細は市ホームページをご覧ください。問い合わせ、相和庁舎職員課、電話923111、二次元コードがあります。1、職員の任免及び職員数に関する状況。表括弧1、職員採用状況。令和4年4月2日から令和5年4月1日採用。職種採用人数の順に読みます。一般事務15人、保健師1人、看護師1人、保育士2人、臨床心理士公認心理士1人、管理栄養士2人、計22人。表終わり。表括弧2、部門別職員数の状況。各年4月1日現在、部門職員数令和4年度、職員数令和5年度、増減数の順に読みます。一般行政部門、議会、令和4年度8人、令和5年度8人、増減数0、一般行政部門総務、令和4年度190人、令和5年度194人、増減数プラス4人。一般行政部門税務、令和4年度62人、令和5年度63人、増減数プラス1人。一般行政部門農林水産、令和4年度26人、令和5年度24人、増減数マイナス2人。一般行政部門商工、令和4年度19人、令和5年度21人、増減数プラス2人。一般行政部門土木、令和4年度105人、令和5年度103人、増減数マイナス2人。一般行政部門民生、令和4年度206人、令和5年度213人、増減数プラス7人。 一般行政部門衛生、令和4年度72に、令和5年度63に、増減数マイナス9に、一般行政部門小計、令和4年度688に、令和5年度689に、増減数プラス1人。特別行政部門、教育、令和4年度92人、令和5年度107人、増減数プラス15人。特別行政部門小計、令和4年度92人、令和5年度107人、増減数プラス15人。普通会計計、令和4年度780人、令和5年度796人、増減数プラス16人。公営企業会計部門等、水道、令和4年度21人、令和5年度21人、増減数0。公営企業会計部門等下水道、令和4年度25人、令和5年度25人、増減数0。公営企業会計部門等その他、令和4年度40人、令和5年度40人、増減数0。公営企業会計部門等小計、令和4年度86人、令和5年度86人、増減数0。合計、令和4年度866人、令和5年度882人、増減数プラス16人。再任用短時間勤務職員及びフルタイム会計年度任用職員は含みません。表終わり。表括弧3、年齢別職員構成の状況、令和5年4月1日現在。年齢区分、人数の順に読みます。20歳未満3人、20歳から23歳26人、24歳から27歳75人、28歳から31歳57人、32歳から35歳119人、36歳から39歳92人、40歳から43歳57人、44歳から47歳68人、48歳から51歳137人、52歳から55歳140人、56歳から59歳80人、60歳以上28人、計882人。再任用短時間勤務職員及びフルタイム会計年度任用職員は含みません。表終わり。表括弧4、給料表の等級、職制上の段階ごとの職員数の状況、令和5年4月1日現在。区分、行政職、職員数の順に読みます。一級、主事、技師、主事補、技師補54人。二級、主事、技師、99人。三級、主幹、246人。四級、係長、247人。五級、課長補佐、118人。六級、課長、副参事、67人。七級、副部長、参事、5人。八級、部長、事務局長、理事、14人。合計、850人。上記のほか、技能労務職、特定任期付き職員、再任用職員がいます。一級は、定型的な業務を行う主事、技師。二級は、高度の知識または 経験を必要とする業務を行う主事・技師。表終わり。2、職員の給与の状況。表括弧1、職員の平均年齢、平均給料月額等の状況。令和5年4月1日現在。区分、平均年齢、平均給料月額、平均給与月額の順に読みます。古河市一般行政職、43歳4ヶ月、31万4600円、39万2700円。古河市技能労務職、54歳9ヶ月、28万2300円、31万3100円。茨城県一般行政職、41歳9ヶ月、32万1109円、40万6140円。茨城県技能労務職、57歳4ヶ月、30万3005円、34万8220円。平均給料月額は、職員の基本給の平均です。平均給与月額は、給料月額と月々支給される諸手当の合計です。表終わり。表括弧2、職員の初任給の状況。令和5年4月1日現在。区分、古河市、茨城県の順に読みます。一般行政職大学卒、古河市18万5200円、茨城県19万1700円。一般行政職高校卒、古河市15万4600円、茨城県15万8900円。表終わり。表括弧3、職員の期末・勤勉手当の状況。令和5年4月1日現在。区分、古河市期末手当、古河市勤勉手当、茨城県期末手当、茨城県勤勉手当の順に読みます。6月期、古河市期末手当 1.2 月分、古河市勤勉手当1月分、茨城県期末手当 1.2 月分、茨城県勤勉手当1月分。12月期、古河市期末手当 1.2 月分、古河市勤勉手当1月分、茨城県期末手当 1.2 月分、茨城県勤勉手当1月分。計古河市期末手当 2.4 月分、古河市勤勉手当2月分、茨城県期末手当 2.4 月分、茨城県勤勉手当2月分。表終わり。表括弧4、特別職の報酬等の状況。令和5年4月1日現在。区分、給料月額等の順に読みます。給料市長97万円、給料副市長77万円、給料教育長67万円、報酬議長50万円、報酬副議長45万円、報酬議員40万円。期末手当は、長、副市長、教育長、議長、副議長、議員、全員、6月期 1.65 月分、12月期 1.65 月分、計 3.30 月分。表終わり。人権啓発絵手紙の入選作品が決定しました。人権教育啓発活動の一環として、仲良し古河市人権啓発絵手紙を募集したところ、1763点の応募がありました。入選した10点は、4月に配布予定の市民人権啓発資料に掲載します。 問い合わせ、古賀庁舎障害学習課、電話225111。入選作品の一部、宮部里乃さん、両手の親指と人差し指でハートを作り、中に赤いハートが描かれた絵、命を大切にという文字。松本穂高さん、箱に長さや色の違うクレヨンが5本入った絵、みんな違ってみんな良いの文字。立岡幸さん、笑顔の女の子や男の子、豚やうさぎ、パンダ、野菜もあります。笑顔を見れば笑顔になるの文字。ご存知ですか、成年後見制度。成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などによって、物事を判断する能力が不十分な人を、その代理人、成年後見人等が法的に支援する制度です。この制度には、すでに判断能力が不十分な人のための法定後見制度と、将来判断能力が不十分になった時に備えて、あらかじめ成年後見人等を決めておく任意後見制度の2種類があります。問い合わせ、健康の駅高齢介護課、電話924921、健康の駅障害福祉課、電話924919、二次元コードがあります。成年後見人等の支援内容。本人の意思を尊重し、体の状態や生活状況に配慮しながら支援を行います。成年後見人等ができること。例、日常的な金銭管理、福祉サービス等の契約、入院、施設等入所契約、相続の遺産分割等、成年後見人等ができないこと。例、身元引受人や保証人になること、手術等の同意、買い物や通院の付き添い等。こんな時に利用できます。認知症の父のために、父の口座から預金を引き出そうとしたら、引き出すことができなかった。認知症の母が悪徳商法の被害に遭う心配がある。一人暮らしで老後が心配。自宅で生活ができなくなったら、老人ホームに入所したいが、その手続きや支払いをしてほしい。成年後見制度に関する相談窓口。成年後見サポートセンター古賀、電話231108、受付時間月曜から金曜日、8時30分から17時。健康百科、子どものスクリーンタイム。昨今はインターネットが普及し、テレビやスマートフォン、タブレット端末等が身近な存在となりました。メディア媒体はとても便利で気軽に使えるものですが、使い方を間違うと子どもの成長に悪い影響を与える可能性があります。子どもの健やかな成長のためにメディアとの付き合い方を理解し、正しく上手に活用しましょう。メディアとの正しい付き合い方。視聴時間の目安、2歳未満、できる限り控えましょう。2歳以上、2時間以内、ゲームは30分以内。2歳までは愛着形成や言葉の発達においてとても重要な時期です。子供は何かを発しても相手が反応しなければ、次第に言葉やサインを出さなくなります。積極的に話しかけ、子供の反応を保護者が喜ぶことで、言葉の発達を促します。仕事や家事などで、どうしてもメディア媒体に頼らないといけない状況もありますが、上手に付き合っていくために、 あらかじめ家族で時間や内容などを決めておきましょう。長時間の視聴は視力にも悪影響を及ぼします。メディア視聴だけでなく、体全体を使って遊びましょう。家族で体全体を使って五感を刺激する遊びをしましょう。子どもの様々な能力は、人や自然、物との触れ合いを通して育っていきます。人と関わる楽しみとして、家族との触れ合いの時間を増やすことを意識しましょう。問い合わせ、福祉の森会館、子育て包括支援課、電話486881。こがきらフォトクラブ、私のおすすめ。こがきらメンバー、チコモハさん、顔写真があります。毎日食べたくなる味、杉本納豆店。四代目のご主人が、食卓が笑顔になれる納豆をモットーに、一粒一粒真心を込めて作っています。通常のパックはもちろん、昔ながらの稲わらを使ったわら納豆のほか、期間限定でそばの実やひよこ豆の納豆など、変わり種も楽しめますよ。最近は納豆の詰め合わせも販売しており、お土産や贈答用におすすめです。店舗概要。営業時間9時から18時。住所横山町 1-8-3。定休日水曜日。電話226382。写真3枚。写真説明。1枚目、様々な納豆商品。2枚目、変わり種納豆。3枚目、店内のご主人。写真終わり。きらりこがびと。保守としてチームの柱に。全国高等学校野球選手権大会に3年連続出場。秋葉翔太さん、18歳、本庁。キャッチャーをしていた父親の影響で野球を始め、春夏の甲子園出場24回を誇る名門、愛知工業大学名電高等学校に入学。昨年の夏には、末捕手として3度目の甲子園に出場した秋葉さんに、これまでの野球人生や、今後の夢について話を伺いました。小学3年生から試合に出場するなど、地元チームのリトル古賀で野球人生をスタートさせた秋葉さん。卒業後は小山ボーイズに入団し、さらに技術を磨きました。中学2年生の愛知遠征でのプレーが高校関係者の目に留まり、進学が決まったそうです。その際に、恩師となる監督から、捕手は捕手、音訳者中、前の歩は捉える、後の歩は補うの意味、中終わり、チームの足りない部分を補うのが君の役目という手紙をもらい、この言葉が野球を続ける上で、秋葉さんの心の支えになっているといいます。入学後は同じ志を持った仲間と共に野球に専念できる環境下で厳しい練習に取り組んできました。その成果が実を結び、夏の甲子園3年連続出場という偉業を達成します。最後の夏は副キャプテンとしてチームを引っ張り、憧れだった甲子園の打席にも立ちました。残念ながら1回戦敗退となりましたが、チームの雰囲気も良く、のびのびプレーできたと振り返ります。自分の成績の良し悪しより、キャッチャーとしてチームを支えることが勝利につながれば嬉しいと語る秋葉さん。恩師の言葉を胸に秘め、プロの道を目指して今日も練習に励んでいます。近い将来、仲間を鼓舞する秋葉さんの姿をテレビを通して見る日が来ることでしょう。写真4枚。1枚目、 写真、説明、ユニフォーム姿の秋葉さん。2枚目、保守としてチームをまとめました。3枚目、長打力も武器の一つです。4枚目、仲間と掴んだ勝利の瞬間。写真終わり。古賀アイドル、今月の古賀っ子、いい子が育つ古賀。大塚一郎くん、令和3年2月生まれ。末っ子くん、超甘々、パワフルに成長中。母、かな。石山かのんちゃん、令和4年3月生まれ。石山ゆのんちゃん、令和5年11月生まれ。我が家のアイドル、毎日癒しをありがとう、大好き。父、翔、母、夏樹。花見風太くん、令和4年10月生まれ。生まれてきてくれてありがとう。父、健一、母、ゆい。斉藤光くん、令和5年2月生まれ。いつもニコニコ笑顔の子、これからも健やかに育ってね。父、誠、母、彩香。それぞれのお子さんの笑顔の写真があります。お子さんの写真を募集中。対象、0から3歳の市内在住のお子さん。応募方法、メール、電話で受付中。メールの場合は、件名を今月の古学校応募とし、本文に、お子さんの氏名、振り仮名、生年月日、父母の氏名、住所、電話番号を明記し、city.pr@city.ibaraki-koga.lg.jp 総和庁舎シティプロモーション課、電話923111へ申し込みください。二次元コードがあります。私の夢。薬で世界中を笑顔に。秋山育さん、釈迦小学校6年生。私は将来、新薬の開発者になりたいと考えています。自分も病気で辛い思いをしたことがあるので、薬を開発したいと思うようになりました。今、薬では治らない病気も、治せるような薬を作りたいです。そのためにも勉強を頑張ろうと思っています。立派な薬の開発者になって、世界中の研究者と協力しながら薬を開発し、薬の力で世界中のたくさんの人々に笑顔を届けたいです。秋山さんの顔写真があります。
古賀歴史見聞録、辰年にちなんで、飯沼新田開発、龍にまつわる信仰、令和6年、2024年も1ヶ月が過ぎましたが、今年の干支は木の枝辰にあたります。辰イコール龍は、十二支の中で、唯一想像上の動物ですが、中国では常に水中に住み、必要があれば天空に飛翔することができる霊力を持つとされています。そこから天と深い関係を持つ皇帝と強く結びつき、権力の象徴とされました。また仏教を守護する八部衆の一つとされていた龍王とも結びついたと言われています。日本でも海の世界、すなわち水との関係が深く、雨を降らせる能力を持つと考えられ、そこから稲作等の豊穣や風紀、雨乞いなどと結びついていきました。また、清水が湧くところや沼、池の淵など、清浄な場所には龍神が住むと、考えられてきました。辰年の 主な出来事。過去の辰年に起きた出来事としては、まず慶応4年、明治元年、1868年の明治維新が挙げられます。この時には、江戸幕府崩壊に伴い、旧幕府軍がこの地域を通過して大きな混乱をもたらしました。また、明治37年、1904年に始まった日露戦争も、辰年に起きた大きな出来事の一つです。飯沼新田開発。辰年にまつわる出来事の中で、今回は江戸時代中期の飯沼新田開発を取り上げます。飯沼新田開発は、享保7年、1722年8月、沼周りの村々が連名で開発願いを江戸幕府に提出し、2年後の享保9年、木の絵立つ。5月に幕府から許可が下りたことで、具体的な事業が動き出しました。現在の古河市東部を縦断する長大な水田、現南総土地改良区は、江戸時代中期までは飯沼と呼ばれた沼で、周辺の村々では漁労をしたり、豊富な水草などを肥料として活用したりするなど、地域住民の生活と深く関わっていました。飯沼はこのように漁労や水資源などで地域と関わる一方で、江戸時代の早い段階から干拓計画がたびたび持ち上がっていました。それでも周辺の村々には開発に消極的な村民も多く、なかなか実現には至りませんでした。しかし、享保7年7月、江戸幕府による諸国新田開発奨励の考察が江戸日本橋に建てられたことによって、事態が大きく変わっていくことになります。幕府が掲げた新田開発奨励政策に飯沼開発計画が結びつけられ、さらに幕府勘定吟味役伊沢八曽兵衛、為永以下の幕府関係者の積極的関与により、それまでの地元の利害対立を乗り越えて、事業が具体化していきました。事業の中心的役割を担った伊沢は、元紀州藩士で、8代将軍吉宗に従って幕府の役人となり、各地で河川工事や新田開発に取り組みました。広大な飯沼の干拓事業は、様々な困難がありましたが、伊沢をはじめとする幕府役人や、地域住民の努力により、享保12年、1727年頃には、総面積1500町部、総石高14400石の水田へと生まれ変わります。その一環として、長左衛門新田も新たに誕生しました。こうして開発された飯沼新田も、その後、長く水害に悩まされることになりますが、地域住民の不断の努力によって、美田3000町部と称される水田になったのでした。三和資料館学芸員、峰照夫。写真2枚、1枚目、八龍神、石狮、大堤。2枚目、現在の飯沼新田。東山田付近。写真終わり。図書館の本棚から、利根緑館。一般書、海外生活。月10万円でできる悠々生活、タイランド。藤井真嗣著。海外暮らしだからと意気込むことも、身構える必要もなし。事前調査から部屋探し、食事や毎日の暮らし、ビザまで、 月10万円をテーマとしたタイでの暮らしを紹介する。できるはずなのにできない理由についても語る。出版社イカロス出版。一般書小説ショートセール二礼周平著。悪質なプロ経営者に潰された父の敵を打ち砕くべく、一人の辣腕投資家が立ち上がった。信頼する仲間と共に、世界経済のトレンドと矛盾を利用した一世一代の経済ゲリラ戦を仕掛け、小説宝石、掲載を開講し、書籍化、出版社、公文社、児童書、生活、小島よしおの僕と一緒に考えよう。小島よしお著。友達を作れる方法はある？いじめられている子を助けるには？小学生22人からの相談に同じ目線で寄り添って回答する。さかなクンとの対談やギャグ図鑑も収録。あえら掲載を加筆し書籍化、出版社朝日新聞出版。絵本お団子大部、大塚健太文、小池壮太絵。飛び込み台に並んだお団子たちが熱々のお湯にドッボーンとダイブ。茹で上がったらみたらしの池やきなこの丘でおいしいお団子に大変身。音とリズムが気持ちいい絵本。出版社白泉社。それぞれの表紙の写真があります。アナザースカイ、もう一つの空、マイメモリーズイン古賀。古賀市は大きな災害も少なく、とても住みやすい町。ずっと住み続けたいです。ネーム山口ジャルワンさん、フロムタイ、エイジ50歳、ジョブ主婦。市内には池があったり、花がきれいだったり、特色のある公園が多いのが魅力。春は花桃や桜、秋は紅葉と色とりどりに変わる景色が楽しめます。お気に入りの民族衣装を着て散歩をすると、よりリラックスして古賀の自然を感じられます。山口ジャルワンさんの写真が2枚あります。町の話題レポート。めぐる角には福来たる、7000歩で歩ける古賀七福神巡り。1月7日、古賀駅西口周辺に点在する9カ所の寺社を巡る古賀七福神巡りが行われました。市内外から多くの巡拝者が訪れ、約2時間 3.5km のコースを自由に参拝。1年の幸福や無病息災を祈願をするため、長い行列を作りました。また、各寺社では、地域の人たちが、甘酒などで巡拝する人たちへ、おもてなしを実施、多くの人が体を温め、次の参拝先を目指しました。写真、恵比寿様が祀られている恵比寿神社を巡拝する参加者、写真、終わり。ペットボトルキャップが宝物に。ZOZO タウン×フリークスストア、ビーズワークショップ体験。12月16日にザ・キャンプフリークスストアで、環境に配慮した取り組みの一環として、アクセサリー作りのワークショップが開催されました。市内小中高等学校の児童生徒がペットボトルのキャップを使用して、ブレスレットや キーホルダー作りに挑戦、環境との関わり方について理解を深めながら自分だけの作品を制作しました。写真、ビーズアーティストと一緒に楽しみながら制作しました。写真、終わり。各国の人々と異文化交流、ウィンターフェスティバル2023。12月10日、利根みどり館でウィンターフェスティバル2023が開催されました。会場には約250人の外国人や市民などが来場し、各国のブースや民族衣装紹介ショーなどを鑑賞、また外国人による日本語スピーチやバンブーダンス等が披露されるなど、世界各国の言語や文化に触れる国際色豊かな一日となりました。写真、各国の華やかな民族衣装が会場を彩りました。写真終わり。明るい未来を祈念して、新春の集いを開催。1月11日、利根みどり館で新春の集いを開催し、国、県、市議会議員など408人が出席しました。ハリヤ市長による年頭の挨拶の後、市政の発展に功績のあった功労者21人の表彰と、市のために金品などを寄付された12人へ感謝状を贈呈。式典後には、古賀大使である春風亭柳橋さんによる落語、おみきどっくりが披露され、会場は笑いに包まれました。また、出席者が互いに新年の挨拶や情報交換を行うなど、和やかに談笑する様子が見られ、有意義なひとときとなりました。市政功労者、準不動継承略。自治功労、高橋克則、西牛ヶ谷、県議会議員。稲葉貴弘、前林、市議会議員。落合美代子、高野、農業委員。野口菊一、小名沼、固定資産評価審査委員。山越水、尾崎、固定資産評価審査委員。須藤恵子、東本町、統計調査員。須田昌司、錦町、自治会長。横瀬和夫、尾崎、行政区長。野本健一、小名沼、消防団本部員。中村道春、諸川、消防団員。飯島康夫、諸川、消防団員。磯畑秀俊、東、消防団員。教育功労、前澤博忠、東、学校医。岡安正雄、下辺見、スポーツ推進委員。関直美、駒羽、図書館協議会委員。福祉功労、草間義夫、南真中橋、民生委員、児童委員。今井照勝、中田、障害者自立支援協議会委員。大場光一、栃木県、介護認定審査会委員。保健衛生功労、佐賀隆、長谷町、予防接種委員会委員。秋葉雅子、東本町、予防接種委員会委員。梅田純一郎、久能、予防接種委員会委員。写真、式典で表彰された市政功労者の皆さん。写真、終わり。 市民芸術鑑賞の集い、東儀秀樹トーク&ライブ。12月16日、野本伝説工業コスモスプラザに、雅楽師の東儀秀樹さんを招き、第35回古雅市民芸術鑑賞の集いが開催されました。雅楽に欠かせない、笙、篳篥、龍笛を使った楽曲を、わかりやすいトークを交えながら披露。354人の観客は、平安時代から受け継がれる、みやびな音色に魅了されていました。写真、篳篥の豊かで力強い音色を披露する東儀さん。写真終わり。さらなる飛躍を期待して、染谷佳代さん、真由美さん、母校で児童たちと交流。12月20日、空手競技で活躍された染谷佳代さんと妹の真由美さんが母校の古雅第三小学校を訪れ、児童たちと交流しました。世界を舞台に活躍した経験を交え、児童たちにメッセージを送ったほか、迫力ある組手を披露。児童たちから心のこもった応援と花束が贈られると、二人は嬉しそうに微笑んでいました。写真、ステージ上で実演を行う佳代さん左と真由美さん右。写真終わり。古雅子だより。障害児ミュージックケア。期日3月2日土曜。時間10時から11時。場所古雅福祉の森会館。対象、市内在住の小学生以下で障害がある人。定員10人。費用500円。保険代。講師、NPO 法人ミュージックケア協会上級認定者。申し込み期限、2月22日木曜、電話、ファックス。申し込み問い合わせ、健康の駅障害福祉課、電話924919、ファックス925594。図書館図書室お話し会、ユーセンター敬愛防水。期日2月10日土曜。時間14時から14時40分。対象、乳幼児から小学校低学年。実施団体、あけぼの会。問い合わせ、ユーセンター敬愛防水。電話、313211。三和図書館、期日、2月10日土曜、24日土曜。時間14時から14時40分。対象、乳幼児から小学校低学年。実施団体、朗読サークルすずめ。問い合わせ、三和図書館。電話、751511。ランニング教室。元箱根駅伝ランナーが、長距離の走り方を指導します。日時、2月11日日曜、1、9時から10時15分、2、10時30分から12時。場所、ES 中央運動公園。対象、1、小学1年から3年生、2、小学4年から6年生。定員各30人。費用300円。講師小林雄二氏。申し込み期限2月10日土曜。窓口電話。 申し込み問い合わせ ES 中央運動公園温水プール、電話929000、二次元コードがあります。子育て支援センターからのご案内。市内に9カ所ある子育て支援センターは、子育てをしている人に遊び場の提供と子育てのお手伝いをするところです。みんなで一緒に歌ったり体操したり絵本を見たりするほか、季節の制作や手形アート、毎月のお誕生会などさまざまな活動をしています。利用する場合は事前予約が必要です。活動時間外には育児相談等も受け付けています。0歳児で初めて利用する場合は事前に問い合わせください。子育て支援センター仲良し、古河市立第三保育所。2月の主な活動、マイスタンプブック、手形か足形、おひなさま制作、スクラップブッキング。週間スケジュール、月曜から金曜、0歳から就学前、3組まで。改修工事のため変更になる場合があります。費用100円。問い合わせ第三保育所中田1619、電話482312。子育て支援センターわんぱく白梅保育園。2月の主な活動、お楽しみ節分、バレンタインチョコ作り、リトミック。週間スケジュール、月曜から金曜、0歳から就学前。費用100円。問い合わせ白梅保育園、湖2356、電話927627。子育て支援センター元キッズ、諸川認定こども園。2月の主な活動、身体測定、ゴロネアート、ベビーマッサージ。週間スケジュール、月曜0歳から就学前、火曜2歳児以上、水曜1歳児、木曜0歳から就学前、金曜0歳児。費用100円。問い合わせ諸川認定こども園、諸川1779-3、電話070-4800-8816。それぞれの外観の写真があります。各施設の詳細や催しは古河市地域支援センターのホームページからもご覧いただけます。二次元コードがあります。健康づくり事業、問い合わせ子育て包括支援課、古河福祉の森会館、電話486881。表、乳幼児健康審査の表があります。乳幼児健康審査、対象、場所、期日の順に読みます。1歳6ヶ月児健診、二次元コードがあります。令和4年7月30日から8月31日生まれ、古河福祉の森会館、3月6日水曜。令和4年8月1日から8月31日生まれ、健康の駅、3月12日火曜。令和4年7月3日から8月31日生まれ。3は地域福祉センター、3月15日金曜。3歳児健診、二次元コードがあります。令和2年9月6日から10月5日生まれ、健康の駅、2月21日水曜。令和2年9月25日から10月31日生まれ、古河福祉の森会館、 3月8日金曜、令和2年10月6日から10月31日生まれ、健康の駅、3月13日水曜。対象者には案内を個別通知します。表終わり。表相談の表があります。相談、内容、場所、期日、時間の順に読みます。5ヶ月時相談、二次元コードがあります。身体計測、離乳食の話、触れ合い遊び、育児相談、母子健康手帳、問診票、バスタオル持参。健康の駅、2月16日金曜、古賀福祉の森会館、2月27日火曜、健康の駅、3月5日火曜、3は地域福祉センター、3月11日月曜。対象者には案内を個別通知します。発達相談、予約制、二次元コードがあります。言葉が遅い、体の動きが気になると、乳幼児の心理や発達に関する個別相談。古賀福祉の森会館、3月1日金曜、健康の駅、3月7日木曜、いずれも9時20分から15時30分。妊娠・子育て相談いちごの輪、予約制、二次元コードがあります。妊娠・産後の相談、育児相談、身体計測、母子健康手帳、バスタオル、2歳未満のみ持参。健康の駅、2月19日月曜、古賀福祉の森会館、2月27日火曜、健康の駅、3月4日月曜、三和地域福祉センター、3月11日月曜、いずれも9時30分から、表終わり。3ヶ月から6ヶ月時健診、9ヶ月から11ヶ月時健診、公費負担を受けましょう。乳児一般健康診査受診票を使用して、医療機関で受けられます。問い合わせ、古賀福祉の森会館、子育て包括支援課、電話486881、二次元コードがあります。子育て広場臨時休館、ヤクルトワンパクステーション、期日2月25日日曜、問い合わせ、ヤクルトワンパクステーション、電話234120、やんちゃ森、期日2月7日水曜12時から2月26日月曜、問い合わせやんちゃ森、電話929033。小児救急医療輪番表、二次元コードがあります。小児輪番病院は、入院治療を必要とする子どもの救急医療を行っています。事前に電話でご相談ください。医療機関、茨城西南医療センター病院、境町2190、電話878111、友愛記念病院、東牛ヶ谷707、電話973000、古賀赤十字病院、下山町1150、電話237111、古賀総合病院、鴻巣1555、電話471010。診療時間、月曜から土曜日、18時から23時、日曜日、祝日、9時から16時。実施時間外の受診については、筑波メディカルセンター病院、電話029-851-3511でも小児救急に対応しています。対象年齢15歳未満、音訳者中、 小児救急医療輪番表で、茨城西南医療センター病院を西南、友愛記念病院を友愛、古賀赤十字病院を赤十字、古賀総合病院を古賀病院と読んでいます。中終わり。表、2月1日木曜西南、2日金曜赤十字、3日土曜西南、4日日曜友愛、5日月曜西南、6日火曜西南、7日水曜西南、8日木曜西南、9日金曜赤十字、10日土曜西南、11日日曜友愛、12日月曜祝日西南、13日火曜古賀病院、14日水曜西南、15日木曜西南、16日金曜赤十字、17日土曜西南、18日日曜西南、19日月曜西南、20日火曜古賀病院、21日水曜西南、22日木曜西南、23日金曜祝日赤十字、24日土曜西南、25日日曜友愛、26日月曜西南、27日火曜古賀病院、28日水曜西南、29日木曜西南、3月1日金曜赤十字、2日土曜西南、3日日曜友愛、4日月曜西南、5日火曜西南、6日水曜西南、7日木曜西南、8日金曜赤十字、9日土曜西南。表終わり。茨城県救急医療情報システム。ホームページ内にある小児輪番検索から、休日や夜間に子どもの急病時の対応をしている医療機関を探すことができます。茨城子ども救急電話相談、電話 050-5445-2856。 受付時間24時間365日。大人を対象とした電話相談も受け付けます。二次元コードがあります。時間外当番薬局の情報はこちら。二次元コードがあります。
インフォメーション。古賀インフォメーション。ネーミングライツのパートナー企業を募集します。7月に契約期間満了となる2施設についてパートナー企業を募集します。市ではこの事業で得られた費用を活用して施設の運営維持を図っています。愛称には企業名や商品名等を含めることもできるため、ぜひ古賀市の私有財産を記者の広告塔としてお使いください。募集施設、古賀市中央運動公園、古賀市ネーブルパーク、契約期間3年から5年、対象民間事業者、法人に限る、別途資格要件があります。募集期限、3月29日、金曜、窓口、郵送。随時募集中の施設もあります。詳細は市ホームページをご覧ください。問い合わせ、相場庁舎、財産活用課、電話、923111、郵便番号 306-0291、下大野2248、二次元コードがあります。 古河市ネーブルパークの写真があります。新型コロナワクチン接種のご案内。新型コロナワクチンを全額公費無料で接種できる期間は3月31日日曜までです。医療機関によって最終実施日が異なりますので、予約の際にご確認ください。また、予約受付コールセンターの運営は3月22日金曜で終了します。2月以降は接種体制の縮小や駆け込みの予約が増えることから混雑が予想されるため、希望する人は早めの接種をご検討ください。令和6年度の接種体制については、広報古河3月号でお知らせします。実施中の令和5年秋開始接種は、1人1回のみ接種できます。問い合わせ、古河福祉の森会館、コロナワクチンコールセンター、電話232567、二次元コードがあります。低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金の申請終了。食費等の物価高騰に直面し、特に影響を受ける低所得の子育て世帯に対し、生活支援として給付金を支給しています。重複申請はできませんので、ご注意ください。支給額、児童1人当たり一律5万円。対象、一人親世帯。令和5年3月、または4月分の児童扶養手当受給者、申請不要、5月31日支給済み。公的年金等受給者で、令和5年3月、4月分の児童扶養手当の支給を受けていない人、要申請。児童扶養手当の支給制限限度額を下回る人のみ。食費等の物価高騰の影響を受けて、収入が児童扶養手当の受給対象となる水準に下がった人、要申請。一人親世帯以外の低所得の子育て世帯。令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金。一人親世帯以外の低所得の子育て世帯分の支給対象者。申請不要、5月31日支給済み。平成17年4月2日から平成20年4月1日生まれの児童のみを養育しており、令和5年度住民税均等割が非課税の人、要申請。食費等の物価高騰の影響を受けて、収入が住民税非課税相当になった人、要申請。申し込み期限、2月29日木曜郵送。申し込み問い合わせ、相場庁舎子ども福祉課、電話923111、郵便番号 306-0291、下大野2248、二次元コードがあります。令和6年度、国保人間ドックの助成申し込み開始。二次元コードがあります。市では、国保被保険者の健康保持増進を目的に、人間ドック費用の助成を行っています。なお、特定健診、がん健診、集団、医療機関健診との重複受診はできませんので、ご注意ください。対象、次の1、2を満たす人。1、申し込み時と健診受診時に、 国保被保険者で、昭和25年4月1日から昭和60年3月31日生まれの人。丸に、国民健康保険税に未納がない人。受診可能医療機関、茨城西南医療センター病院、古賀赤十字病院、古賀総合病院、田中医院、鶴見脳神経病院、西村外科、平島胃腸科外科医院、ホスピタル坂東、山中医院、友愛記念病院、定員1550人、多数抽選。助成額2万3000円。申し込み期間、2月1日木曜から29日木曜、郵送電子。2月21日水曜から29日木曜窓口。土曜日曜日、祝日の窓口開帳は行いませんので、ご注意ください。申し込み方法、郵送、申し込み窓口、または市ホームページにある申し込み書を、古賀庁舎国保年金課へ提出。電子、二次元コードから申し込み。窓口、国民健康保険証を持参の上、古賀庁舎国保年金課、相和庁舎市民総合窓口課、三和庁舎市民総合窓口室のいずれかへ申し込み。問い合わせ、古賀庁舎国保年金課、電話225111、郵便番号 306-8601、長谷町 38-18。電子申請はこちら。二次元コードがあります。シルバーリハビリ体操教室の申し込み開始。対象、市内在住でシルバーリハビリ体操に興味がある65歳以上。講師、シルバーリハビリ体操指導士。申し込み、希望のグループを一つ選び、各会場で申し込み。会場ごとの参加状況により、年度途中の申し込みも可。問い合わせ、健康の駅、高齢介護課。電話924921。シルバーリハビリ体操をする参加者の写真があります。表、シルバーリハビリ体操教室の申し込みについての表があります。グループ、会場、曜日、定員、人、申し込み日程の順に読みます。古賀福祉の森会館、丸1、第1、第3金曜日、30、2月16日、3月1日、3月15日、古賀福祉の森会館、丸2、第2、第4金曜日、30、2月9日、3月8日、3月22日、古賀断熱東公民館、丸1、第1、第3水曜日、50、2月7日、2月21日、3月6日、古賀断熱東公民館、丸2、第2、第4水曜日、50、2月14日、2月28日、3月13日、3月27日、古賀断熱中田公民館、第1、第3火曜日、50、2月6日、2月20日、3月5日、3月19日、ヤクルト花桃プラザ、第2、第4水曜日、50、 2月14日、2月28日、3月13日、3月27日、イチョウプラザ、第2、第4金曜日、30、2月9日、3月8日、3月22日、古賀歴史博物館、第1、第3金曜日、15、2月2日、3月1日、健康の駅、第2、第4火曜日、20、2月13日、2月27日、3月12日、3月26日、中央公民館、第2、第4火曜日、20、2月13日、2月27日、3月12日、3月26日、郵センター KI 防水、第2、第4金曜日、50、3月8日、3月22日、堤公民館、第1、第3月曜日、25、2月5日、2月19日、3月4日、3月18日、三和農村環境改善センター、第1、第3水曜日、30、2月7日、2月21日、3月6日、三和地域福祉センター、第2月曜日、30、2月19日、3月18日、野本伝説工業コスモスプラザ、第2、第4金曜日、60、2月9日、3月8日、3月22日。受付時間はいずれも9時45分から11時15分。日程表は各会場に置いてあります。表終わり。